年間第26主日新年は金持ちとラザロの例えが取り上げられました。金持ちは最も遠ざけていた出来事に死後問われました。私たちも日頃何を遠くに追いやってしまっているか問われているのだと思います。火曜日は修道院のミサの日ですが、先週のミサ以来は敬老のお祝いを迎えた姉妹たちのためでした。祭壇に上がって本日のごミサの以来敬老の祝いを迎えた姉妹たちのためと発表したのですが、私の眼鏡が合っていないのでしょうか。敬老者と思われるおばあさんは一人もいませんでした。明日にでも眼鏡屋さんに行って相談しようと思っております。おばあさんつながりでもう一つ、秋分の日木曜日に新都発見劇の上五島公演 DVD の上映会を行いました。まずまずの参加人数で皆さん喜んでもらえたのですが、一つ残念なことがありました。上映を終えての帰り、一人のおばあさんが玄関で困った様子でした。靴を間違えられて帰れなくなっていたのです。残っていたのはサンダル一足でした。皆さんの中に必ずいるはずです。来る時にはサンダルで来て、帰りはつまーして靴を履いて帰っていった人がいるはずです。困っている人がいますので、解決できることを心から願っております。福音朗読に戻りましょう。金持ちとラザロの例え話です。金持ちは生きているうちに自分の楽しみのためだけに時間とお金を使いましたが、神はそういう生き方の挙句に死んだ金持ちを拒みました。時間にもお金にも余裕があったのですから、時間もないお金もない貧しい人々に手を差し伸べる必要があったのです。まあそうは言っても、若いうちは自分の好きなことにしかお金をかけません。例えば病院にお金を使うなんてもったいないと思っています。病院に1000円払うくらいなら焼肉屋で上ロースと思ったところを特上ロースと言って注文して食べた方がマシだと、そう思ってしまいます。ところが自分の好きなことだけにお金をかけたツケは必ず返ってくるわけです。私がそうでした。3年くらい前でしょうか、東京出張中に足の親指の付け根に今まで経験したことのない痛みが走りました。痛風でした。打ち身とか切り傷の痛みではないのです。骨をボキッと折ったらこれくらい痛いのではないかというくらいの痛みでした。ロキソニンという痛み止めを薬局で買って五島までは辛抱しまして、すぐ病院に飛び込みました。看護師さんが痛風を疑っています。診察した先生もこともなげに立派な痛風ですと、尿酸値を下げる薬を処方しましょう、お大事にということでした。ここでようやく健康のためにお金と時間を使う必要に迫られたのです。病気の診断が下る前に考えるべきでした。このように人はしばしば自分から一番遠い場所の痛みを分かろうとしないのです。私はそれまで病気らしい病気もしたことがなかったので、健康に注意するとか 健康のためにお金と時間を使うなどということは最も遠い事柄だったのです。例え話の金持ちにとっても貧しいラザロの状態は自分から最も遠い生活でした。誰かの家の食卓から落ちるもので腹を満たすとか、ユダヤ人にとって不浄な生き物とされている犬が近寄ってきて出来物を舐めている、こんな惨めな生活は金持ちにとってはたとえ目の前で起こっていたとしても一番縁遠い場所の出来事だったはずです。一番遠い場所で起こっていることを身近に感じない人はいつまでたっても目の前の欲望に手を出します。ところが一旦一番遠い場所の痛みを知るとお金の使い方、時間の使い方が変わり、社会全体が恩恵を受ける世の中に変わるのです。病気など全く縁遠いと思っていた人が痛みを知って初めて健康のために時間とお金を使い、本当の豊かさをしみじみ感じる。例え話の金持ちは一番遠い場所にある貧しい人たちに富を分け与えて初めて神の祝福にかなう地上の富に預かれたはずなのです。イエスの例えは地上の富にだけ注意を向けているのでしょうか。例え話は死後の世界にも及んでいます。そうであるなら信仰と日常生活についても目の前のことだけしか見ない生き方をせず、永遠の幸せにつながる生き方に気を配り、永遠の幸せにつながるはずのものを遠ざけたり追いやったりしていないだろうかと考えさせるのです。多くの人にとって信仰は日常生活の中で一番遠ざけられている事柄かもしれません。一年に一度お墓参りをしてそれで終わりとか、年の初めに手を合わせて幸せを願うのが関の山だとか、そういう人も多いかもしれません。私たちの中にもクリスマスにかろうじてミサに来て終わりという人がいるのかもしれません。信仰とそれを支える祈り、これらは慌ただしい生活の一番遠い場所に追いやられがちな部分かもしれません。しかしこの信仰とか祈りの場所の大切さを知るようになると、お金の使い方も時間の使い方も変化が生まれ、本当の幸せを追い求める人に変わっていけるのです。私の祈りを必要としている人を身近に感じることができるようになって、諸聖人の交わりが理解できる人になります。神に何かをお捧げすることに意味と価値を感じ、時間とお金を使える人に変わっていくのです。一番遠くに追いやっているものにも気を配る人が本当の幸せにたどり着ける人です。健康寿命もそうでしょう。また私たちカトリック信者としては信仰に根ざした生活を身近に考えてこそ真の幸せを味わうのです。自分の視界に置きたくない事柄、目を背けている事柄をもう一度よく考えてみましょう。神はこれまで私が目を背けてきたことを最後に問う 可能性があるのです。